こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は女優中村ゆいと
スーパー山本でお送りします。
はい、はい、スーパー山本さんです。
はい、よろしくお願いします。今回から K さんに代わりまして、はい、パーソナリティを務めさせていただきます。
はい、お願いしますね、はい、ちょっと、
はい、よろしくお願いします。
では噛まずに本日のメニューをお願いします。はい、
ちょっとハードル上がりましたね。
はい、
はい、本日のメニューはゆい&すーのちょっと聞いてって、
うん、
夢散歩みんなつながらないと、
うん、
送ってみたらワンチャンあるかも、うん、聞かせてあなたのワンダフルボイスワオーン、
うん、
各界の人や物などをご紹介するリスペクトチョイスなど盛りだくさんでお送りします。
うん、おー、噛まなかったね。
よかった。めっちゃ安心した。
今ね、この2人の緊張とギクシャク具合で、
うん、
多分全リスナーが心配してる。大丈夫かこいつだって。
うん、
多分ね、Kさんとか速攻戻ってくると思うよ。
あー、いやこれじゃダメだって。やっぱり私いなきゃ、
私いなきゃこんなの任せられない。インディーズナイト2週目なんだからって。
ほんとね、
怒られちゃいますよ。
うん、いや、そうならないように頑張っていきますよ
ね。
はい、
じゃあスーパー山本、
はい、
気合を入れて、
お、はい、
今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
ゆい&すーのちょっと聞いてって、
イ
エーイ、
イエーイ、ね、
はい、
2人のトークコーナーですね。
そうですね、はい。そうなんですよ、今一人でね、はい、タイトルコール言っちゃったけど、
うんうんうん、
そうなんです。
そう、私言いたくないから言ってって言って。すごいいい声で言ってくれたのでよかったです。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
イエス。なんかね、
はい、
まず、
うん、
あなたが誰なのかっていうのを改めて ね、
はい
はい、
あんまりね、あのオープニングで触れられなかったので。、はい、まあ、改めまして、自己紹介させていただきます。
はい、
はい、スーパー山本と言います。
お、
はい、
全然誰かわかんない。
はい、もうね、別に何だろう、うん、女優さんじゃないの、俳優さんとか、
うんうんうん、
そういった感じではないんですよ。
うんうんうん、
普通に都内で働いてるスーパーで働いてる人です。
スーパーで、ね、
はい、そのスーパーの山本です。
ね、
はい、
ちょうど1年前ぐらい。
そうですね、
去年の
調べたら、うん、そう、2017年の7月の2週目の放送ですね、
うんうんうん、
115回に、まあ、たまたまちょっと見学で行ったら、うんうんうん、まあ、ゲストでなんか喋ることになりまして、
ね、出てもらったね。
はい、
そこが出会いですかね。
そこが、そうですね、スタートですね。
ね、
はい、でそこからなんかいろいろありましたね。
いろいろね、
なんかちょっと市川に一緒にね、取材に同行させてもらったりとか。
あ、なります、商店さんに。
そうそうそうそうそう。
でスーパー山本はただお酒に酔って潰れて寝てるだけっていうね。
そう、ちょっとね、すごい申し訳なかったんですけど、あまりにも日本酒が美味しすぎて、
ね、美味しすぎて、
もう飲んで、
うん、
もう継がれて飲んで継がれて、
う
ん、
すごい楽しそうだった
ね。楽しかったですね。
楽しくなって真っ赤になって真っ黒になって死ぬみたいな、
うん、そうそうそうそう。すいません、ちょっと横になりますって言ってて、
ね、
ね、
まあ、そんな頼りない感じの人を、うん、ね、今回 K さんがちょっとパワーアップ休暇ということで休んでる間にちょっと頼りないかと思いつつ、
うん、
なぜか私はスーパー山本にオファーをしたと。
そうですね、僕もびっくりしました。
あ、はい、
僕にフォア来るんだと思って。
いや
でも
ありがとうございます。
いえいえ、ご紹介すごい嬉しかったです。
あ、
うん、ね、これから徐々に成長していきたいと思うんで、うん、
ね、もうちょっとね、二人のギクシャク感を取っていこうっていう、
は
い、
うん、
そのためにまずタメ口になろうみたいな。
あ、そうそうそう、
そこから始まったからね。
そうそうそう。最初丁寧語だったんで、
そう
そう、
だスーパー山本は結構誰に対しても、ね、意外と下から意外と
どうなんですか ね、まあ、
丁寧に喋るからね。
まあやっぱりそういう感じじゃないですか。うん、
だからね、あとその今までユイ&Kってしてたから、うんうん、それをユイ&何にするかってずっと考えてたんだけど、ねうんうん、何しましたんだっけ、何にしましたんだっけ、だって
タイトルで言ったじゃないですか。
あれなんだっけ、
一応スーさん、スーパーのスーで、
スーさん、
はい、
スーさんってみんなに呼ばれたいと。
そうですね、そういう風にしていこうかと。
私はでもスーやんって呼ぼうと思ってる。
あ、うん、いいじゃないですか、
うん、スーさんだとなんか上、うん、なんかスー様みたいな上にいる感じしちゃうから、あ
ちょっと年離れちゃうかなみたいな、
負けないように、
うんね、了解です。はい、じゃあ、うん、まあちょっと新体制になったということで、まあ今後ちょっといろいろまた新しくコーナーなんかも一緒にやっていけたらなって思ってます。いいです
ね。一個ねやりたい企画が、
は
い、
お
同じ誕生日の人を集めるっていうね、はい、
うんうんうん、
私ユイ&K 側の11月6日生まれ、
うんうん、
もしくはスーヤン側の、
うんうん、僕が1月3日生まれですね。 お正月
だから、そのいやその誕生日を11月6日と1月3日どっちかの誕生日を100人先に集めた方が、
はい、
会いたい人に会えるっていう企画。
ああいいですね、
うん、
うん、だから勝負ですね。
そう、11月6日は、うん、松岡修造様がいらっしゃるので。
ちょっとそれ強くないですか。
いやもう強いよ、
もう最強じゃないですか。100人いても多分修造さん多分勝っちゃいますよ。
いや分かんないよ、うん、その対決しないとどっちが熱いかっていうのね。
こっちはね、1月3日調べたら、
うん、
小堺一樹さんがどうやら1月3日らしくて、
お
でしかもね、うん、市川出身らしくて、
お
だからなんかもう
すごい、あ
ドンピシャだと思って、うん、もうこっちはじゃあ100人集めたら、
うん、
小堺一樹さんをじゃあちょっとぜひお呼びして、
おおレベル高いね。
なかなかねっていうのをやってみたいなって。
いいですね、
うん、
そしたらね、
うんうん、
じゃあもう一般の方でもマイクの前で喋れるよっていう人はどんどん、うんうん、俺1月3日生まれだぜみたいな、
うんうん、
連絡いただければゲストとして ね、
うんうん、
来ていただきますので、
もしちょっとシャイな方は全然ハガキとかメールとかでも全然実は私1月3日なんですとか11月6日生まれなんですとかって送ってもらえれば、
ね
ね、ありがたいですよね。
ちょっと本当に集めよう。
いや楽しみですよね。
ねー
100人ですよ、だって
やばいよ、
相当すごいことになりますよ、うん、
この前ね、うん、市川に取材に行ったじゃないですか、
うん、あ行きましたね。
その時にもちょっと誕生日聞いて回りました
よ、うん
ね、
ちょっと惜しかったですよね。
人いたね、11月1日みたいな人とかもいたもん、
うん、ちょっと何日か違いで、うん、だからぜひぜひ今度そういう絡みも含めて、
うんうん、
だんだんこう増えて増やしていきたいですよね。
ねえ、え、なんで市川行ったんでしたっけ私たち。
あ、ですね、実はこの後に、やるコーナーで、
うん、
夢散歩みんなでつながらないとっていうコーナーを、ね、実は先にこの収録の前に取材に行ってきたんですけど、
うん、行ってまいりました。
市川に
ね、すごいいいとこだったね。
いや本当に今回2軒お邪魔させていただいたんですけど、うん、もうどちらも素敵なお店もそうだし、
うん、
お店の方も、
うん、
もう心よく取材受けてくださって、
ね、
もう助かったというか、
ね、飛び込みで行ったんだよね。
そうなんです。
その日何も決まってなくて、
うん、
いやアポも取ってないしどうするみたいな、
うん、もう最悪公園で2人で、
ね、
お酒飲みながら収録だねなんて言って、
ね、言ってたよね、
うんうん、
そしたら意外と、
うんうん
ね、すごい素敵な方に出会っちゃって
本当、うん、いやぜひぜひこの後のコーナーちょっとお楽しみにしていてもらって、
ね、
はい、
ドキドキするけどね。
そうですね、まあどんな感じに仕上がったのかみたいな、
私たちも学びつつ、
うん、
より良いラジオにしていければ、
そうですね、
インディーズナイト2週目、うん、
盛り上げていきたいですね。
ユイ&スーで、
はい、ユイ&スーで、はい、
スーっていうと本当ビビアン・スーさんとか思い浮かぶから
懐かしいですね。
なんかね
僕結構好きでしたよ。
綺麗どころのイメージなのに、うんうんうん、隣見たらあ、うん、お前かみたいになるけど、う
ん、いい年したおっさんですからね、
うんうん、いくつなの、
はい、今31ですね。学年的には32です。
うんうんうん、
1月生まれなんで。
なるほど、
はい、
じゃあまあ、2つ違い。
あそうですね、
私のお兄ちゃんと同い年だね。
ああお兄ちゃんって呼んでもいいですよ。
やだ気持ち悪い。
はい、冗談はじゃあこの辺にしといて、
そうですね、
あのちょっとそろそろお時間なんで、うん、あの曲振りに行きたいと思います。あの今日はですね、はい、あの僕の大好きなあのグレイさんから、
はい、
あの一曲ちょっと選んできました、
う
ん、はい、じゃあぜひ聴いてください。グレイでピュアソウル。はい、始まりました新コーナー、
はい、夢散歩みんなつながらないと、
イエーイ。
今日はですね、はい、オリーブオイル専門店ママズテーブルさんに、
はい、
やってきました。
はい、ここはですね、市川駅から歩いてだいたい5分から10分ぐらい、元
山田駅ね、
あ、元山田駅ですね、
元山田駅から、
はい、歩いて、はい、すぐですね、
いいね、
はい、でオリーブオイルのですね専門店さんでして、
はい、
はい、
すごいんですよね、
はい、いろんな種類が、
はい、
もう入ったらもう見渡す限りありますね。
ワク
ワク、はい、じゃあちょっとお話をお伺いしていきましょう、
はい、では
、はい、じゃあお願いします。オーナーの山内さんですね。
はい、そうです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけれども、はい、このお店のコンセプトからお願いします。
うちのもうコンセプトは、
はい、
まずヘルシーで美味しくっていうテーマですね。オリーブオイルってこんなに体によくって美味しいもんだっていうことを皆さんに知っていただくために作られたお店です。もともとはちょっとレストランをやってたことがあって、はい、でそれからこちらの食の世界に入っていって、はい、今から12年前にこのお店をオープンしました。
オリーブオイルって具体的にどんなところがいいんですか？
皆さんいろいろ効能ってのはご存知だと思うんですけども、
はい、
例えば一番まあ分かりやすいところでは血中の悪玉コレステロールを除去しますよとか、
はい、
便秘の方にもいいですよとか、そういう効能なんかは結構皆さんご存知だと思うんですけども、一番いいところってのは人間の体にとって悪影響を及ぼすことが全くないということなんですよ。
全く、
はい、
デメリットがないんですね。
デメリットがないってことですね。
すごい、
はい、例えば分かりやすく言うと、今健康に気を使っている方なんかは、
うん、
オリーブオイルを1日 15cc 大さじ1杯飲むといいんだよっていう話は知ってる方はたくさんあると思いますけども、よくある質問が、
はい、
じゃあどのぐらい飲んでも大丈夫なのっていう話がありますよね、
はい、
皆さんそれ分からないと思うんですけども、例えばイタリアなんかですと、
はい、
1人頭の1日の消費量だったのは約 50cc ぐらい、大さじ3杯以上ですね、
うんうんうん、
でもう一つ例えば例を挙げて言いますと、
はい、
ギリシャ の, クレタの方に、うん、長寿の島っていう島があるんですよ、
うんうんうん、
でそこは90歳以上の年齢が、40%、
40%、
はいはい、なんですけども、
うん、
でそこでの長寿の秘訣ってのが、
はい、
オリーブオイルと赤ワインと蜂蜜、それは全部の家にあるんです、で その中 そこで使われてるその人たちが取ってるオリーブオイルの量が1日に約 90cc っていうデータが出てます。
90cc って結構な量ですよね。
そうですね、
なかなか日本人からするとちょっと、
はい、
信じられないぐらいの量ですけども、でもそれが長寿の秘訣だって言われてるんです。
そのまま飲んでも平気なんですもんね。
平気です、平気ですけども、うん、オリーブオイルの中にはいろんな味のものがあって、
うん、
いわゆる優しいものから割としっかり味があったり苦味があったり辛味があったりするものもありますから、それは飲用するんであれば優しいタイプのものをお使いになった方がよろしいです、はい、
そういうのもここに来てちょっとこういう系のを飲みたいんですって言えばご紹介していただける。
はい、もちろんそうです。そういうものもありますし、
はい、
そう言って来られるお客さんも結構たくさんいらっしゃいます。
実はね、さっきちょっと、うん、ね、シーンというかちょっとパンにつけてね、させていただいたんですけども、3種類ぐらい、
うん、
すごいね、なんかもう
どれも ね, どれもねちょっと違う味で、そうそれぞれの一番優しい味のと、うん、結構オーソドックスな、うん、パスタにも使えるとか、
あとね、レモンのピール入ってる、はい、風味がすごい良かったですね。
そうですね、やっぱりこうオリーブオイルのいいとこは分かって、うん、美味しいってのも分かったんだけども、うん、どうやって使うかが分からないと、うん、やっぱり皆さん長続きはしないの で、 そ、 で、ね、それはちゃんとやっぱりご指導っていうか、あの皆さんに教えてあげることも私どものお店 の、うん、あの一つの使命だと思ってます。
あ、すごいいいですね。オリーブオイルって使います、
うん、オリーブオイル普段はあんまり使う機会ないです ね、なかなか。
ちょっとこういう一歩こういうとこに来て、うん、やっぱおすすめしてもらえたら、うん、なんかより身近になってくるかも、
うん、そうですね、なんか自分に合ったやつをここで、うん、見つかりそうな気がしますね、
うんうん、そうですね、おっしゃられたようにまず自分の好きな味のものを見つけていただくってことが一番いいことだと思いますね。それが長続きの秘訣で、より美味しいものを食べる秘訣ですね。ですから必ずオリーブオイルを欲しいなと思ったらテイスティングができる、例えば食べ比べができて味の好みが自分で見つけられるようなとこで見つけられるとよろしいかと思います。はい、
ということはもうここに来ればいいということですね。
もちろんそうです、はいはい、
まずテーブルさんに来て、はい、私こういうの、うん、ふんわりしたのを食べたいんです、うん、とか言えばもう、うん、じゃあこれだって言って、うん、ね、何種類か用意していただいて、
そうですね、はい、いくつか質問させていただいて、うんうんうん、その方に合うものをお探しできるようなことにはなってます、うん、そのための今52種類のオリーブオイルの品ぞろえになります。
52種類。じゃあ最後に、はい、山内さんの夢とか目標とかあったら教えてください。
そうですね、夢という意味では、はい、まあ、お店に来ていただいたお客様に絶対に失望させない、はい、今度も来ようと、また来ていただけるような気になるような、うん、品揃えといいものを揃えるお店にすることです。
素晴らしい、かっこいい夢ですね。いや、すごいいい話が聞けましたね。いや、初回からね、こんないい話が聞けるとは思わなかったですね。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではママズテーブルさんでした、はい、ありがとうございました。
インディーズナイト、
はい、はい、では夢散歩みんなつながらないと、はい、第2弾、
はい、先ほどの、はい、ママズテーブルさんの、
はい
はい、ママズさんからご紹介いただきまして、
はいはいはいはい、
2店舗目、参りました、
参りました、
はい、
やじっこキッチンさんです。
はい、すごい、もう入ってね、店内もおしゃれなところで、
かわいいね、
はい、で早速お話をお伺いしていきましょう。
はい、
はいはい、お願いします。
はい、やじっこキッチンのやじ川優子です。お願いします。
よろしくお願いしま す、
お願いします。緊張しちゃいますよね。
ではですね、じゃあ早速なんですけれども、こちらのお店のコンセプトなどをお伺いしていきたいと思います。お願いします。
はい、心と体が笑顔になるようなお食事や空間提供をしているっていうのがテーマになってまして、ここから笑顔っていうのが全体のコンセプトになってます。
もうね、入った瞬間になんか心が本当にほっこりする、うん、お店がなんだろうな、すごい落ち着きますね。木目調で、うん、かわいい、
うん、なんか手作り感がすごい溢れてる
うんうん、うん、
もうなんかくつろげる落ち着いた雰囲気のお店になってますね。
すごいいろんな人に協力していただいてできたっていうのをお伺いしたんですけど、
いろんな本当に町の方とか地域の方だったり、自分友達もそうなんですけど、うん、近くのお店屋さんの方たちにもいろいろ協力いただいて、うん、本当一からみんなで作っていったお店になってます。
この今日放送、はい、放送日は6月12日なんですけど、今日ご訪問させていただいているのが5月16日で、はい、
そうですね、
明日がなんと1周年っていう
1周年、すごいいいタイミングでちょっとお伺いできましたね。
まだありがたいです、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか1年経って。
もう本当に多分目閉じて開けたら1年経ってました。
あっという間で
全然もう気づいたら、あ、1年経ちましたね、はいみたいな感じで、本当になんかそんなにこうちょっとバタバタしたわけではないんですけど、うん、なんか毎日いろんな出来事とかがあって気づいたらこうなってました。
見たら1年、
あっという間ですよね、1年ってね。 でこちらの店あの麹を使ったお料理があの特徴ということですけれども、どうしてこちら麹に注目されたんでしょうか。
私自身がもともとちょっと体調悪くしたりとか不調がついたこともあって、で
お豆腐屋さんですか
ね。お豆腐屋さんですね。
お豆腐屋さん、体調崩したこともあって、でなんかその時にたまたまその発酵食っていうのを知って取るようになってからすごく体が良くなったので、そこからちょっと専門的な知識を一度身につけようと思って学校に行って、じゃあこれをじゃあなんかこう伝えていくって時に、やっぱ自分の地元の人とか周りの人からまず伝えていきたいって思いから始めたんですけど、でその麹がやっぱすごく体にもいいですし、あと美味しい、本当に美味しいので、健康食であんま美味しいものって少ないので、これはもう食べてもらいたいと思って始めたんですけど。
素晴らしい。先ほどのあのママズさんもね、あのもうオリーブオイルでこう健康にっていうコンセプトがあったんで、すごいですね。
すごい、みんな健康志向がすごく、私も健康になれそう。
なんとですね、あの、やじこキッチンさん、あの、本を出されるってお聞きしたんですけども。
あら、そうなんです。あの6月5日にあの今発売してる、してる、本当にしてるんですけど、6月5日に発売予定で、あの本当発酵食を使った簡単でお家で簡単に作れるレシピ本になってまして、で一応そこにどういういいところがあるのかとか、調味料の作り方も全部載っている、一冊でもすぐ始められる本になっているので、ぜひぜひ。
もうそれはあのお料理が苦手な方でもいけますか。
全然大丈夫です。もうすぐ混ぜるだけでいけます。
混ぜるだけ、混ぜるだけ嬉しいです。
嬉しいですね。
簡単なレシピをもういっぱいご紹介してるっていうことですね。
は
い、
そうですね。お店の料理も載っています。お店で皆さんの人気のメニューとかも、あの伝えてあるので、あこれ好きっていうの載ってたりするのがあると思います。
それは載せちゃって大丈夫なんですか？
大丈夫です。大丈夫です。きっと食べにも来てくれるはずと信じてます。
なんかね、この一番ね美味しく作れる人をね。
いいですね。もう健康になりますね、これで。もう手軽に、先ほどのオリーブオイルも合わせて。
そうですね、あのママズさんのところのオリーブオイルも使われてるっていう。
はい、もともとここの店始める前からずっとママズさんとかでオリーブオイルは買ってて、でも美味しいのも知ってて、自分が始めるときは絶対使おうと決めていて、で毎回お料理、こういうお料理作りたいっていうと、ママズさんの方からじゃあこれがいいんじゃないみたいな、このオリーブオイル合うよみたいな感じで教えてもらえるの でそれをご提供してるんですけど。
ね、私たちまだ食べてないんですけどね、
う
ん、
この後、ね、
この後ちょっとね、
ちょっといただいて、
ね、こんな感じかと楽しみ、
ね。じゃあそれぞれ、今後のですね、ちょっと夢を、聞きできればと思うんですけれども、
今後、今1周年をまだ迎えたばかりなので、もちろんも多くの人にもっとやじこキッチンを知ってもらいたいっていうのが一番なんですけど、今それ以外でもやっぱ市内、市川市内だったりとかに根付いた活動でもいろいろしてまして、もっとこう地域が活性化していろんな方と交流が生まれていい形の街になっていったらいいなっていうのが今自分の中の夢で、その中に自分が入れれば嬉しいなっていうところがあります。
素晴らしいですね。もう地域密着型のお店ですね。
地元愛がすごい溢れてますね。それが一番やっぱ力になってるんだなっていうのを感じて、
本当にいろんな地域の方に支えられてるので、なんか少しでも恩返しできることがあればなと思って頑張ります。
ありがとうございます。では今日2軒目のお店は、はい、やじこキッチンさんですね。
やじこキッチンさん、はい、皆さんもぜひねここに来て、はい、心と体が笑顔になるという経験をしてみていただければと思います。
はい、お店の場所はですね、元八幡の駅から、歩いて大体5分10分ぐらいですね。はい、はい、先ほどのママズさんからも歩いて5分ぐらいの場所にありますので、合わせてご来店いただければと思います。はい、います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ゆずで雨のち晴れるやでした。
はい、続きまして送ってみたらワンチャンあるかも、聞かせてあなたのワンダフルボイス、ワオーン。
ワオーン。はい、じゃあこのコーナーでは、
はい、
はい、皆さんから送られてきた、メールを ご紹介していきます。
はい、はい、今回テーマがですね、諦めず続けてることということで、
はい、
はい、今までその、はい、今日本日放送日の今日は何の日みたいなのを紹介してたんですけど、
はい、
なんか明日の明日が何の日かっていうのをなんか紹介したら、はい、みんなも明日今日何の日なんだよって使えるかなと思って。
おー、なるほど、
はい、なので、はい、今回は6月13日が何の日かということで、はい、で6月13日これがハヤブサの日ということで。
ハヤブサって鳥のハヤブサですか？
違いますね、小惑星探査機のハヤブサ。
おー、なるほど。
あれが8年前の2010年6月13日に60億キロ、はい、7年もの長旅の末に地球に帰還した。
スケールがそうでかすぎてわからない。
その日なの。
へ
え。なのでその運用に関わった人々の諦めない心、はい、努力する心を全国の方々に伝え続けていこうということで、はやぶさの日が6月13日明日制定されました。
それで今回のテーマ、このメールテーマなんですね。
そうなの。
はあ、なるほど。
では早速いきましょう。
はい、はい、ではご紹介させていただきます。はい、重曹野郎さんからいただきました。うん、はい、諦めず続けていること、一番長いのが六甲全山重曹大会ですかね。20歳から32年ところどころ、仕事で抜けてますが毎年参加してます。神戸須磨から宝塚まで56キロ山を登ったり降りたり重曹してゴール目指します。朝5時スタート22時までにゴールと過酷なイベントです。富士山も毎年登ってます。2番目は、エキストラ、10年以上続けてます。高倉健さんとはあなたへで、吉永小百合さんとは北の桜森でご一緒しました。深田監督の淵に立つではエキストラ集めたり参加したりしてカンヌ国際映画祭受賞をして、エンドロールにも名前出たので嬉しかったです。最後に皇居勤労奉仕です。毎年参加して、今年4年目です。天皇皇后陛下皇太子殿下よりご会釈賜れる平日4日間と仕事4日、仕事休むのが大変ですが、うん、宮殿の掃除や草抜きして心洗われます。うん、ぜひ機会あれば 山登りと勤労奉仕、うん、案内しますよということです。
ありがとうございます。はい、重曹野郎さん
すごいですね。いくつも続けていることがあるんです ね、
ね、すごいね。
はい、
このすごいいいお便りをすうやん噛みまくり後半
すごい、あのね、
うん、
すごい、あの、漢字たくさんあって、ちょっとね、噛んじゃいました。すいませんでした。
ね、でもすごいな、はい、だって、
うん、
高倉健さんとかと共演してるんだよ。
ね、もう誰もが知ってる俳優さんですよね。
ね、羨ましいです。
すごい。
ね、いいな。では、もう一通いきます、は
い。あ、お願いします。
はい。ゆりんごさん。
はい。
自分を好きになることです。
はい。
とても難しくていつもくじけてしまいそうになるけど本当は少しでも早く好きになりたいけど、
お
でもいつか自分を好きになれる日が来るように今日も諦めません。
おということで、素敵ですね。
ね、やっぱ自分を好きになるって一番大切なのかなっていう、う
ん、あ、そうですね、
うん、
うん、やっぱり自信にもなりますし ね、
ね、
やっぱり自分好きになると。
わかる、私本当自信ないからね。どうしたらいい、どうしたら自信って持てるんだろう。
もうどうするんですかね。なんかもう無根拠になんかもう自分大好きって思ってたらいいんじゃないですか。結構なんかほらなんか気楽なところからやっぱりね、
気楽に、
そう、そこじゃないですか、やっぱりあまり深く考えずに、
うん、うんうんうんうん、
っていうところじゃないですかね。
考えすぎない、
そう、
自分は最高なんだみたいな。わかりました、
うん、
ありがとうございます。最高な私、うん、
そう、大事ですよね。
まあ、スーパーもね、スーパーへ戻ってスーパーってそっちの意味もあるもんね。最強みたいなことでしょ。そうそう
そう、最強かどうか分かんないけど。まあね、そんな僕もね、うん、実はいろいろ続けてることはありまして、
うんうんうん、
ずっともう週1ぐらいで、
はい、
こうなんか2時間ぐらい長くこう散歩することとか結構あります。
お、
運動にもなるし。
それは何を目指してるんですか。
え、健康。
健康になるために、
うん、そうそうそうそう、やっぱ運動しないとやっぱり体なまっちゃうんで。
なるほどね。
ゆい、うん、さんなんかありますか、続けてること
は。私はやっぱりお芝居の勉強かな。
おー、女優さんですもんね。
うん、もうずっとお芝居始めたのが23歳で、
うん、
今もう今年30になるけど、
うん、
ずっと勉強はしてるから、うん、
ずっと、
うん、本当に怒られながら、うん、
大 大変そうですよね。
けなされながら、
うんうん、なんかちらっとしかなんか聞いたことないですけど、やっぱりなんかね、うん、その稽古って大変だっていう話はちらほらやっぱり聞こえてきますよね、
うんうん、役者なんてね、うん、否定され続けるからね。
あ、そういうもんなんですか。じゃあなおさらやっぱり自分をこうなんか大好きになっていかないと大変ですね。
そう、自分をね、いい意味で自信持っていかないといけないから
、うんうんうん、なんか自分が一番だっていうこうなんか気持ち大事そうですね、
うん、結構ありそうだもんね。
いやー、まあまあまあまあまあ
まあまあ
まあ、自分は大好きですよ。
いや、羨ましいよ。その、うん、ね、気持ちじゃ分けてもらえるように、ちょっと今後もよろしくお願いしますよ、
うん、はい、一緒にやっていきましょう。
では、うん、頑張る皆さんに一曲お届けしたいと思います、
はい、
ではファンキーモンキーベイビーズであと一つ。はい、では続きましてリスペクトチョイスのコーナーです。
イエーイ。
はい、
では、今日はですね、はい、ゲストさんに、主婦大家、の方をお迎えして、送っていきます。
はい、
はい、では、お名前をよろしくお願いします。
はい、主婦大家なっちこと舛添奈穂子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なっちさんです。
はい、ナッチーさんですね。
ナッチーさん、
ナッチーです。
はい、はい、じゃあ軽くプロフィールご紹介させていただきます。
はい。
専業大家、主婦起業家のナッチーさんなんですけれども、はい、ネットではパート主婦大家ナッチーの愛称でおなじみの世田谷区在住の主婦でございます。
はい。
はい。もともと OL だったんですけど、はい、不動産に何のゆかりもない単なるパート主婦がですね、
はい、
資金500万円を使って、で大家さんデビューを果たすという。
おお、すごい、はい、
このパート主婦の属性で融資なしから始めるという再現性の高い手法がメディアからも注目を浴び、テレビ出演やビジネス誌インタビューも多数実績ありまして、
お、
自身著書も出版されております。
おお、
はい、はい、そんなナッチーさんでございます。はい、
すごそうなご紹介ありがとうございます。
いや、すごい方に来ていただきました。
すごいですね。とんでもないです。
テレビも出てるし、はい、本も出版されてる。
はい、出ちゃった、はい、出しちゃったですね。
本はなんていうタイトルなんですか。
本はですね、パート主婦戸建て大家さん始めましたというタイトルです。
おー、戸建て大家さん、
これ、あ、
じゃん、
おお、実物ですね。
実物が
持ってきちゃいました。
なんか簡単にこう、はい、なんか手に取りやすい感じのデザインですね。
そうですよね、
うん、かわいい。
よくおっしゃっていただきました、そこ狙いでございます、うん、
お
やっぱり若い方とか主婦の方とか、うん、まあ、サラリーマンの方でもいいんですけども、
はい、
ちょっと始めたいな、なんかやってみたいな、できるかなって思えるような表紙になっていると思います。
うんうんうんうん、はい、ビジネス本という感じはしないですもんね、
う
ん、
そうですよね。
かわいい、
ちょっと漫画かなって一瞬思っちゃうような、うんうん、はい、まあ、手に取りやすい感じで作らせていただいてます。
なんかやっぱりハードル高そうなイメージがありますよね。なんか
不動産投資というとね、
はい、
そうです
よね、高そうなイメージがあります、う
ん、
は
い、ですがこんなパート主婦の私でもできちゃったんですよ。
すごい。
どうしてもともとその、はい、大家業をこうやろうと思ったんですか。
それはですね、はい、まあ、本を読んでいただいたら分かるんですけど、ちょっと、ね、
小出しに、はい、ちょっとだけ、
はい、分かりました。ですね、もともと私は、OL をやってたんですけども、うんうんうんうん、転職を3回ぐらいするんですが、なんと自分から会社が辛くなって辞めるとかそういうのではなく、
うんうんうん、
会社が倒産しちゃったり、
お
ー、リストラに会ったり、まあ、リストラに会うイコール会社の業績が悪くなってリストラに会うんですけども、まあ、そういう経験から会社に依存はできないなって思ったんですよね。何か自分でお金を作り出すものを持っとかないとっていう、そこからですよね。
は
え、なんかちょっとすごいこと言っちゃいました。
すごい、かっこいい。
いえいえ、そこで、ね、この不動産業にこうたどり着くっていうのが、はい、
そうですよね、
すごいですね。
なんでってとこですよね、うんうんうん、これなんて不動産投資だったかって言われると、うん、本当単純な話で、本当なんて言ったらいいのかな、きっかけは、はい、テレビの CM で、
うんうん、
不動産投資っていうものを知ったんですよ。
不動産投資の CM がやってたってこと
ですか？そうなんですよ。どんな CM かっていうと、はい、都内にですね、新築のワンルームマンションを一室買って、うん、それで投資になりますよっていうような CM でした。
へ
ー、ですよね。
それは普通に全国で流れてたんですかね？ナッチさんの家だけ流れて
ナッチの家だけ流れてるってことはないですね。
ないですか？
はい、でもその頃大阪に住んでたんですけども、うんうんうんうん、東京の都内の物件の紹介だったので、はい、おそらく全国的にやってたんじゃないかなって思います。はい、
それでもうこれだってなったんですか？
そう、もうこれだって思ったんですよ。私その頃ちょうど一人暮らししてたので、もうインテリアとか、その間取りとかすっごい興味あった中、あとお金にも興味あるんで
大事ですよね。
大事ですよね。その流れからもビビッときまして、もう早速やりたいってそこの業者に電話しました。
へー、はい。
まあ、ちょっとそこから長くなるんであれなんですけど、はい、ちょっと割愛させていただくんですけども、はい、まあそこでいろいろあなたには買えませんよっていうことを言われて、他に何かでも絶対私やりたいっていうのでたどり着いたのが、さっきの業者さんは新築のマンションの話だったんですけど、私にできるものっていうのにたどり着いたのが、結構ボロボロの家を買ってで、それをリフォームして貸し出すっていうところ、これならできるっていうふ
う
にたどり着きました。
ボロアパート、
ボロアパートとかボロ戸建てとか、
それ大体何年以上とかなんですか？
築年数ですか？はい、興味ありますか？
はい、
はい、私が所有している物件で一番古いものですと、はい、今築60年ぐらいになってます。すごいですね。古いです。
それでもやっぱ需要はちゃんとあるんですね。
はい、あのですね、一番私の所有している物件の中で一番今高く貸せてるのが実はその物件なんですよ。だから古くても借りる人には借りる。立地とかね、やっぱり広さとかいろいろあると思うんですけども、あまり古さを気にしない方ですと借りていただけますね。
へー、はい、こういうのって、はい、そのなんかなんだろう、やっぱり男性がやってるようなイメージだったんですけど、
そうですよね、
女性だけでもやっぱりできるもんなんですね。
女性だけでですか？
あ、そうですね、はい、あの主婦の方とか、
はい、実際私やってますので大丈夫ですよ。
もうこれはナッチーさんだからできるってことじゃなくて、
いやいやいや、
みんなちゃんとできるってことなんですよね。は
いはい、勇気とやる気と、努力さえあれば、
最初に一歩を踏み出せば。
そうですそうです、いいこと言いますね。最初の一歩が肝心ですので、
でかいですよね。はい、
一歩踏み出しちゃえばもうやるしかないんですよ。だから、まあ迷ったら踏み出した方が私はいいかなって思ってます。
へー、
はい、
結構すぐ踏み出すタイプの人ですか？
それがそうでもないんですよね、実は。結構ビビりで怖がりなんですよ、実は。
それでもこの大屋業には一歩踏み出すことができた。
う
ん、は
い、そうですね、もうずっとやろうやろうって思っていたので、一生懸命本とか読んで勉強はしたんですけども、もう本読んでるだけじゃもう進まないじゃないですか。
そうですね。
で、いろんな知識を入れると、頭でっかちになっちゃって余計に一歩踏み出せなくなっちゃうんですね。なので、もうある程度勉強はしたから、とりあえず何でもいいからじゃないけど、とりあえず一個買ってみようって、そこからです。とりあえず買いました。
まずとりあえず実際やってみると。
そうです。 はい、
すごいね。
すごい、
その一歩がね、
その一歩がちょっと大きかったので、自分を奮い立たせながら奮い立たせながら買いましたよ。はい、
今はいくつぐらい所有されてるんですか？
今ですね、戸建てが6個、あとマンションの一室が3つ、そしてちょっと、最新購入するものがありまして、アパート1棟を買うんですけども。
おお、すごい。
はい、
一部屋とかじゃなくて、もう丸々、は
い、丸々買っちゃいます。はい、そうなんですよ。
お財布が、
あ、 お財布、
お財布
もう何でしょうか、
ガッポガッポ
ガッポですか、ガッポガッポですね、ガッポガッポはまあこれからですね、まず買うのにお金かかっちゃうんで、まずは出ちゃうんですけど、あとはお金を借りるんですよ、やっぱりこういうのをするときに全部自分のお金で出すことはやっぱり難しいので、うんうん、頭金を入れたりとか、うん、他に持ってる物件を担保に入れたりして、うんうん、お金を借りる融資を組んでまず買いますね。
へ、はい、じゃあなんかもうだんだんこういいこう、
はい、
なんでしょ う, こう、はい、スパイラルがこう生み出されていきますね
あのスパイラルがね、
はい、
いいスパイラル、
いいスパイラルがね、
そう、最初にこう携わったやつがさらにそれをこう担保にしてってことですもんね、だんだんこう、
そうですね、そういうやり方も、まあ、不動産投資いろんな手法があるんですけども、うんうん、私はまあ最初のは現金で買いましたけど、うん、それを担保に次の物件を買うっていうやり方もありですね、うん、でどんどんどんどん増やしていったり、う
ん、あ、いろんな方法あるんですね、
いろんな方法ありますよ、十何種類ありますよ、
ちなみになんですけど、はい、それって全部あのなんだろう、住む用の部屋だったりするんですか、うん、
住む用のお部屋、
はい、その、はい、今までご購入されてたのは、
はい、住む用のお部屋なんですけど、
はい、
一つだけ住む用じゃないのを持ってるんですが、
はい、
それがさっき言ってた築60年の一番家賃が高いやつっていうやつなんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、実は住むんじゃなくって今流行りの簡易宿所みたいなの、
は
い、民泊、う
んう
ん、闇民泊じゃないですよちゃんとあの
正規の、
はい、国の許可を得てちゃんと運営している民泊っていうのをやっているので、うん、住居じゃないものは一つあります、
うん、
はい、
へ
ー、それがいい、うん、いい感じの流れを作り出してるという、うん、
そうですね、いい感じの、だからその普通に賃貸に出すとそこまでは家賃取れないんですけども、うん、まあそういう民泊として運用できるということで、うん、あのちょっと高くお貸しすることができてますね、
うんうん、なるほど、
はい、
じゃあ今後はじゃあそのなんだろう、普通の住居としてのお部屋だけじゃなくて、
はい、
何かこうなんだろう、他の商業的なものに使うスペースを貸し出したりとか、うんうん、
あ、今後ね、
そういうこともやっていくって感じですか、
今後もそういう夢ありますね、
はい、素敵です ね,
ね、ありがとうございます、頑張ってます、
でもこういうちょっと私も始めてみたいってなったら、
はいはい、
まずこのパート主婦戸建て大家さん始めましたっていう本を、
はい、
書店に行って購入して、
はい、ありがとうございます、
読んでみればいいってことですよね、
はいはい、あのおっしゃっていただければ送りますよ、
あ、本当ですかじゃあインディズナイト宛てにもし、
あ、はいはい、その時はぜひぜひ、はい、
じゃあ、
はい、
ぜひね、こうサインなんかもつけていただいて、
サイン書いちゃっていいですか、
いいです、ね、あ
の売る時に売れないですけど、
サイン付き、
いや、これはもう家宝ですよね、
家宝に
してないです、下にこう飾っておいてい
ただけますか、
飾っとくだけでちょっと金運上がりそうです、
あ、金運そうだといいんですけど、なんかじゃあ、ま、なんかかけときます、呪いじゃないけど、なんだ
おまじない的な、
おまじない的なもの、はい、
ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます、
ちなみに今後の夢とか目標とかありますか、
言っちゃっていいですか、今後の夢ですか、はい、ちょっとさっきちらっとちらっと出たんですけども、うん、まあ、空き家ですよね、空き家を使ったビジネスっていうのは、貸し家をやるだけじゃなくやっていきたいとは思ってますね、
うん、
今後の夢でいうと、
うん、
まあ、それは何かってことですよね、
例えば、
例えばですよね
聞いていい範囲
具体的なところ一番やりたいのが飲食店、
は
い、古民家の飲食店みたいなの、
いいですね、
いいですよね、
絶対いいです
ね、うん、で最近ちらほらあるんですけども、
うんうんうんうん、
古民家カフェもよくありますけど、
うん、ありますね、
古民家居酒屋っていうのかな、飲み屋さん、
うん、
があるんですよね、
は
あ
は
あ、ちょいちょいあったりしますよね、
ちょいちょいありますよね、
うん、
私が好きなあの町で新橋があるんですけど、
ああ素敵な町ですよね、
新橋、新橋のちょっとだけ外れのところに、
うん、はい、
本当地区あれ何年ぐらいだろう、やっぱり 5,60 年ぐらいしてそうな一軒家があって、うん、
はい、
その中が居酒屋さんになってるんですよね、なんかその和室に直接テーブルを置いて席を作ってたりとか、
そんな都内とかでもあるんですね、
あるんですよね、
そうなんだ、
はい、そういうことをやりたいなっていうのは思います、あとは まあ、はい、あの保育所を作ったり、うん、古民家でそういう風に活用、
あ、じゃあ結構いろいろ手広く
手広く
やる予定なんです
ね。手広く、そこまではあのちょっと趣味も兼ねてですよね、
うん、あ、まあそう、
いつでも自分が行って飲める環境を作りたいなと、
うん、なるほど自分のためでもやっぱりありますよね。
半分ぐらい、そうですね。
趣味と実益兼ねて、いいです
ね、そうなんですよ、う
ん、
はい、
なんかね、ストレス発散法、お酒飲むことって言ってね、
はい、そんなこと言ってましたっけ、まあ、書いてました、まあ、
ちょっと事前調査で把握しております。
そうなんですよね。やっぱり大事かなって、ストレス発散は。
そうですよね、ま
あ、そうなんですよね。ちょっと
今日もお酒持ってきていただいたのに、
そうですね、
ね、後でちょっとい
ただきましょうか。
はい、ぜひぜひ。
ありがとうございます。
アフタートークなんぞをしながら、
そうですね、私の好きな感じなお酒をお持ちしました。ちょっとお見せできないのが残念です。
そうですね、
はい、
またね、ゆっくり、
はい、
はいはい、
またちょっといろいろお話をまた聞きたいですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
ちょっとお時間来てしまったので、はい、ちょっと曲のご紹介をしていただきたいなと思います。
はい、曲紹介で、はい、私から、
はいはい、
かしこまりました。私がですね、不動産投資を始めて1個目に買った物件を、はい、やっぱり大金はたいて買うのですごい怖かったんですよね、
はい、
でも一歩前に踏み出さないと、
はい、
何も始まらないということで、さっき買ったっていうお話をしましたが、その時に奮い立たせて、自分の気持ちを奮い立たせて一歩踏み出せたという曲になります、
はい、
アーティストは AKB48 さんの、タイトルはリバーです。
いい曲ですね。あれかっこいいんですよね。
いい曲かっこいいですよね、はい、
それを聞いて一歩が踏み出せたと、はい、
それを聞きながら不動産屋さんに向かいました。
お
思い出の一曲ですね。
思い出の一曲です。
川を越えていったわけですね。
はい、
はい、
渡りました川を。
さすがです。ではじゃあ、はい、曲振りの方をお願いします、
は
い、
それでは AKB48 でリバー。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。
はい、
はい、ユイス1回目終わりましたけど、
はい、いやちょっとね、実は緊張しました。
はい、でしょうね、
はい、
またね、頑張りましょう、うん、来月、
はい、
はい、では来月のお便りテーマは、はい、私の夏バテ対策です。
はい、
はい、
夏ですからね。
はい、
はい、ではこの番組では皆様からのご意見、ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。来週は、この方たちです。呼んでみましょう。3週目、
スーパー山本 FM 進出
おめでとう。
ゆいさん、スーパー山本よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ頑張っていきましょう、
頑張りましょう。
次回も
なんかね、私大丈夫、はい、やっていけるかな、スーパー山本と。
え、大丈夫でしょう。
なんか
頑張っていきましょうよ。
みもちゃんが可愛かったね。
あ、確かにな
んか、お母さんみたいになってる、ね、よろしくお願いします彼女みたいな。
すごいテンション高かったですね。
ね、
うん、
いいよ、
うん、
どうする、私たち頑張ろう。
頑張りますよ、
頑張りますよ、
やっていきますよ、取材もね、
では
いきます。
では、はい、私たちとはまた来月第2週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は中村ゆいと
スーパー山本でした。
おやすみなさい。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。